カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は子育て世帯への物価高騰対策臨時特別給付金について廿日市市子ども課の藤島さんに、そして後半は厳島神社大鳥居大詰めの改修工事、現在は朱塗り作業中のところを取材をさせていただきました厳島神社技師の原島さん、そして全国の文化財の修復をされている有限会社島津漆彩色工房の職人さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
廿日市市役所子ども課の藤島と申します。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今子ども課さんはアイプラザさんにね、
はい、
1階に移動しまして、
はい、
どうですか、もう何ヶ月か経って。
そうですね、建物も新しいのすごく快適で、まあ、ちょっと市役所から離れてるのでご不便もおかけしてて申し訳ないんですけれども、まあ、皆様 の福祉に寄与できればと思っております、
ね、逆にお子様連れの、まあ、例えばお母様とかね、はい、まあ、Iプラザということで非常にこう公園でも遊ばせやすい、行きやすいんじゃないかなと思いますけど ね、
そうですね、公園もありますし子供が遊べる場所があるのでぜひお越しいただけたらと思います。
はい、さあ、今回はですね、その子育て世帯の皆さんにとっても嬉しい情報ですし、そのことについてインタビューを、ね、させていただきます。子育て世帯への物価高騰対策臨時特別給付金ということで、
はい、
ね、まあ、今月の広報廿日市を見てあーって思われた方もいらっしゃると思いますし、で私もまさに子育て世帯なので封筒ね、お手紙をいただいて、あ、こういうのもあったんだっていうことで非常に嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では藤島さん、この子育て世帯への物価高騰対策臨時特別給付金とは何でしょうか。
あ、はい、廿日市市ではコロナ禍における原油価格及び物価高騰による家計の負担を軽減するために、高校生までのお子様を養育している子育て世帯に対して児童1人当たり1万円を給付しております。
はい、これ本当にね、まあ、先ほども言ったように素晴らしいなというふうに思ったんですけども、ちなみに他の市町さんはこういうことはされてらっしゃるんですか。
そうですね、各市町それぞれ取り組みはあるかと思うんですけれども、一応国の方でですね、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金というのを活用して各市町で取り組みようということで、廿日市はぜひ子育て世帯の皆さんに使っていただければということで、こういった給付金をさせていただいております。
まあ、廿日市は児童1人当たり1万円を、ね、給付してくださる今回の特別給付金ですけども、他の市町を別の形での給付金だったりとかするんですか。
そうですね、他の市町によっては、まあ、非課税の世帯の方限定にして金額をまあ5万円とか3万円にしたりという制度もあるんですけれども、まあ、物価高騰の影響を受けているのはまあ皆さんでもありますので、できるだけ幅広くいろんな方に受け取っていただけたらということで、廿日市はこういった形でさせていただいております。
なるほどですね、非課税の方は結構だいぶ狭まれますよね。
そうですね、どうしても対象が限定されるかと思いますので、はい、
ちなみにお隣の広島市さんはこういうのあるんですか。
今のところちょっと私は聞き及んではないんですけれども、はい、
やっぱりこの廿日市子育て世帯にとっても非常に優しい町ということですね。
そうですね、少しでも子育て世帯の方が暮らしやすいなと思っていただけるように、まあ、今回の給付金もさせていただきますので、皆さんにも楽しく子育てができる町になればいいなと思っております。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
そしてこの、子育て世帯への物価高騰対策臨時特別給付金の給付対象者について教えてください。
基本的には18歳まで高校生の世代までのお子様をお持ちの方で、令和4年6月30日に廿日市市に住所がある方が対象になります。児童手当の受給者の方は申請不要で振り込みをさせていただいておりますし、対象になるだろうと思われる方にはこちらからお手紙を出させていただいております。
はい、わかりました。そして先ほどもおっしゃいましたけども、給付額 も教えてください。
はい、お子様1人当たり一律で1万円なんで、2人いらっしゃれば2万円という形で給付をさせていただいております。
はい、そして申請方法についても教えてください。
はい、先ほど申し上げたように児童手当を受給されていらっしゃれば基本的には申請不要で大丈夫なんですけれども、まあ、児童手当が中学生までのお子様なので高校生のお子様の世帯の方、また公務員の方っていうのが各官公庁の人事課が支給してますので申請が必要になります。一応こちらでお手紙を出させていただいておるんですけれども、もし届いてないとかいう状況があればですね、子ども課の方までご連絡いただけたらと思います。
はい、これもね、申請期限があるんですよね。
あ、はい、申請期限が今年の10月31日月曜日までとなっておりますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。今まで何かこうお問い合わせとかそういうのいただきましたか？
そうですね、よくいただくのが、口座は誰の口座ですかといただくんですけれども、お子様ではなくて親御さんの口座でお願いしたいと思います。
あ、わかりました。それでは最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、それでは10月末までという申請期限になっておりますので、ぜひその期限までに子ども課の方に申請をいただいて、何かお子様とお金を使っていただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、そしてね、廿日市市さんの子ども課のねホームページだったり、今月の広報廿日市の8月号の6ページに
ね、
詳細が書かれてあります。ぜひこちらも、はい、ご覧いただけばいいですね。
そうですね、こちらご覧いただけたらと思います。
はい、ということで子育て世帯への物価高騰対策臨時特別給付金について廿日市市子ども課の藤島さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
屋根の岩だぶきというヒノキの皮で吹いた屋根の吹き替えと、それから塗装がだいぶ劣化してきたのでそれの塗り替え、それから部分的に傷んでるところがあるのでそれの修理を考えていたんですけれども、いざ工事に入るとですね、シロアリがの食害が至るところで見えて、特に、まあ、柱の中のところ、主柱の柱の中のところ、それから島木笠木があるこの中の内部のところにシロアリの被害があるということが分かりました。それで、まあ、急遽それの修理をするのと、まあ、今回は補助事業で国と県と市の補助事業で行っております。で、まあ、国の方針として、まあ、これだけの大きな工事をやるんだから、まあ、阪神淡路大震災のと 3.11 のこともあるので文化財といえども耐震補強を考えなさいと、構造診断をしてから構造補強案を出して、まあ、今回工事をしてくださいということで、それでだいぶちょっと長引いてしまったというか、ですからこの大鳥居だけではなくて海上社殿にある建物はみんなその海中にある被害を受けています。で、大鳥居は特に顕著に受けてまして、昭和25年26年にこの熱気を全て行っております。で、熱気を材を搬入するのも非常に大変でして、じゃあその海中に食べられないようにどうするかっていうのが非常に苦労したみたいなんですけども、表面のところをコンクリートで巻いたりしてます。それは大正14年にやってるんですけども、やはり塩害にあってこの鉄筋コンクリートの鉄筋が膨張して爆発したという苦い経験を生んでます。まあ、その後もやはり食害にあって、で昭和25年26年に熱気を行ってます。それでもやはりまたやられてまして、平成6年にですね、表面の周りの悪いところ全部、まあ、高圧洗浄で取って樹脂で表面を固めてます。いくら虫でもその樹脂なら食べられないということで、で調査をしたところ、その樹脂の中の熱気された芯はしっかりしてたので、今回はそれも採用すると。で、樹脂の悪いとこだけ今回表面のところを取り去ってもう一回樹脂を巻くというやり方を取ってます。まあ、そういうように構造補強の工事と、それからシロアリにあった被害にあったところの補強をやって、まあ、今回はですねそういう工事をしながらやってるので、初めは1年半かそこら で終わる予定だったんですけども、結局元年から、令和4年、まあ、仕掛け4年ぐらいかかってしまったっていうのが現状です。まあ、それもやっと今年の12月までに終わる予定になっています。で、今言ったように構造補強のとそれから中のシロアリの状況の部材は補強したり取り替えたりして、まして、もうほぼ終わってます。で、現在は、塗りの工事を行う予定です。工事がどこまでっていうと終わるのは今こう仮設がこうかかってますけども、それと桟橋が終わる。桟橋と仮設も除去してそれでやっと終わった。それも含めるとまあ8割から9割の間で。
さあ、西の松原から桟橋を通って大鳥居まで近づいていっております。さあ、今桟橋を歩いています。この桟橋も軽トラが1台通れる幅で、大鳥居のたもとでは方向転換ができるようになっております。非常に重たいものも運ぶということで、非常にね、遠目からはこの桟橋は人が通れるくらいかなと思っていたんですけども、結構幅が広いですね。しかも非常に頑丈です。もう狭い足場の中ですね、もうすり抜けすり抜け大鳥の中に入ってきております。職人さんが今見るだけで何人ですかね、6、7人ぐらいいらっしゃいまして、丁寧に何度も何度も重ねて朱塗りをしていらっしゃいます。非常に大鳥のねところは海風が吹きつけておりまして、非常に風通りが良くて逆に涼しいですね。
もう一段上に、もう一段上にちょっと移動していただいていいですか。
ちょうどここが
僕の体重で大丈夫でしょうか。足場が持ってくれればいいんですけども、非常に緊張の一瞬です。
今はこれどういう作業されていらっしゃるんですか。
今は東の主柱の全体で3回塗りの、まあ、予定なんですけど、その3回目の最終の塗装をしているところです。まあ、広島の、まあ、シンボルであり、まあ、大鳥居を塗らせて、工事自体はもう令和に入ってから長いことされていて、まあ、大工さんから屋根屋さんから、まあ、たくさんの業者の方が入られて、我々が入るのは本当に最初と最後になるんですけど、本当に最後の仕上げになってきたので、まあ、誇り持って作業はさせていただいてるんですけども、まあ、終わりが見えてきて、まあ、まだ気が抜けない状況ではありますけど、まあ、やっとここまで来たなとは思いながら作業してます。
どのくらいこう重ね塗りをされるんですか。
まあ、3回塗りの予定なので、まあ、3回分の塗料が重なってるわけなんですけれども、その部材柱によってはこれはクスノキで、他の袖柱は、杉の木なんですけど、木の硬さが違いまして、杉の方が柔らかいんですけど、この古い塗料塗装を書き落とした際に、まあ、ちょっと何と言いますか、落とした時による、まあ、傷ではないんですけど、このさらに風色が少し目立つ部分がありまして、まあ、そこを目立たないようにこう何度か部分的に塗り重ねて、その後で全体的に塗料をかけるっていう工程を踏んでるんですけれども、まあ、それがちょっとまあ材料によって違ったり、あんまりそういったことをするってことがなかったので、大体の建物はこう均一な製材されてきちんとこう組み込まれて、もう構造物というか、まあ、建築のそういった作りとしてもう完成されたものを塗ることが多いので、 村だったりとか風食のことを考えて、まあ、全体が最終的に出来上がりの完成が均一になるっていうのを目指して塗るのがちょっと難しいですね。
すごいですね。今宮島大鳥居の14メーターのところに登っております。非常に高い位置。そしてこの岩だぶききめ細かいです。この屋根が1ミリもずれずにもう綺麗に揃ってこの川が並んでいます。すべて職人さんがお手入れをして新しくこの屋根を作られました。
岩だぶきっていうヒノキですか。はい、
いや本当ね、このきめ細かさすごい驚いたんです。逆になんか柔らかいし、これねまた何十年も持つっていうところなんかまたすごいなと思いました。ま
あ、おっしゃったように、はい、見た感じすごく柔らかい。はい、それがまあこの平田吹きの良さで、はい、まあ、神社の建物には多い屋根の吹き方です。
はい、大雨もあるでしょうし、強風もあるでしょうし、それをねこう、はい、
まあそれがずっと持つわけですから、はい、まあ当社の場合だとこの条件だと台風が何もなかったら20年ぐらい。はい、
さあ今から降ります。14メーターの大鳥のてっぺんから降ります。非常に貴重な体験をさせていただきました。この屋根本当にずっとずっと持っていただきたいです。さよなら。素晴らしいです。非常に高い位置から降りていきます。遠くにはフェリーが光っているのが見えます。
聴いていただいた曲は小金井治、宮島でした。